今度お前と会う時は赤いスポーツカーに乗せて毛皮のコートでも買ってやろう。俺たちの出会いと来たら狭いディスコでよもやま話。
今日の替え歌ジングルは三上寛さんの今度お前と会う時はでした。この歌ね、若い時の自分とダブるんですよね、この歌。ちょうどもうそういう風な出会いでしたからね。いやもう昔の話ですけどね、終わった話なんですけども、春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご恋に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。7月の23日、今日なんかいろいろ探したんですけどね、あんまりいいのなくて、もう文の日前やりましたからね。今日はですね、ハードボイルド作家っていうのかな、のレイモンド・チャンドラーのですね、長いお別れ。これ昔読んだことあるんですけど、このレイモンド・チャンドラーさんの誕生日だそうで、今日は、ハードボイルドという話、テーマでいこうと思うんですけども、まあハードボイルドっていうか、これ推理小説みたいな感じだったんですけどね、20歳ぐらいの時、前も申したと思いますけども、私本を全然読まない人でして、何がダメだって言って、活字がもう本当ダメなんですよ。短いんだったらいいんですけどね。短いのとか、もう一人称のやつね。こういう推理小説っぽいやつっていうといろんな人間出てくるでしょ。とこう、途中まで読むとですね、あれこれ誰だったっけなと思って、また読み直すんですよ。前のページまで行ってね。ああ、この人か、この人か。で、また、パーッと読んでいくとね。あれ?これ誰だっけ?つって、また戻ってですね、探すわけで。で、だから、行ったり来たり、行ったり来たり。だから、3歩進んで2歩下がるみたいな。そんな状態で何回も読みましてね。で、また、これが分厚い本なんですよ。で、それを面白いからって言って貸してくれたんで、でカラスが鳴いておりますけども、貸してくれたんで、ね、悪いから読まないといけないと思ってですね、でまた、一生懸命読んだんですよ。で読んだんですけどね、結局そんな読み方ですんで、結局話がさっぱり分かんなくて、最後の、オチでこう、なんだっけ、犯人が分かったりするんかな、だったかな、ちゃんと覚えてないですけども、で分かったとしてもその人が誰なのか分かんないって、犯人が分かってもその人が誰なのか分かんないみたいな、そんな調子でですね、で適当に面白かったとか言って、返しましたけどね、向こうが一生懸命こう説明してくれるんですね、ここが良かったでしょうとかって言われるんですけど、なんせもう覚えてませんでして、どのシーンのことを言ってくれてるのかがさっぱりわかんない。でもそれもずーっとこう聞くのが苦痛でしてね。で、なんか下手にこう嘘つくのは良くないなと思い出しまして。で、それから私は本は読まないと、もうずーっと言っておりました。本当に読んでないんですけどね。すごい苦痛でしたね。そのハードボイルドっていうのはね、またよくわかんないんですよ。ハードボイルドだどとかっていう人がいましたけどね、変わった顔したね、あの人どこ行ったんでしょう、全然見ませんね最近。楽しみはこれもなのだとか言ってなんか言ってた人でしたっけ、私だけ分かって喋ってるみたいな感じですね、まあそんな人がいたんです。 ハードボイルドは漫画とかでよく読みましたけどね、ゴルゴ13なんかもそうじゃないですか、あれハードボイルドの部類に入るんですよね。あれも長いですね。あれどのくらい続いてんのかな。私子供の頃からずっとやってたような記憶があるから、もうかれこれ30年で聞かないんじゃないかな、かなり続いてますね。単行本な何巻までいってんでしょうね。なんか違う会社からどんどんどんどん出てるような気がしますけどね、違う種類の単行本が。昔よく散髪へ行くとね、ゴルゴ13必ず置いてありまして、私が行くところはね、でその待ってる間にずっと読むんですけどね、よくわかんないんですよ、ああいう話っていうのは。かっこいいんだろうとは思うんですけどね、なんかみんなニヒルでね、なんかよくわかんないですね、あの世界っていうのは。どうも馴染めないっていうんですか、そんなやつはおらんやろみたいな、ちょっと冗談ぐらい言うやろみたいな、冗談とかね言いませんからね、ね、黙って、で吹き出しのとこも点点点とかって、あれ最初の頃は小池和夫さんが原作っていうかシナリオ書いてましたんで、よく喋るんですね、ゴルゴもね。でも途中からあの方辞めたので、他の方に変わったので急に無口になっちゃって、ずーっと点点点のばっかりでね、ほとんど喋んないって、そういうキャラクターになっちゃいましたけどね。ハードボイルドね、だからなんだろうな、その映画とかでも一時流行りまして、流行りましてっていうか未だにあるんかな、それハードボイルドものっていうのは。今よくV シネマなんかでやってるヤクザものなんかも、あれはある意味ハードボイルドものなんでしょうかね、ちょっと違うのかな。よくまだハードボイルドの意味がよくわかんないんですけどね。松田優作さんとかがされてたのはハードボイルドなんですかね。なんかとにかくなんかハードボイルドと聞くと、もうなんか拳銃が出てきて、なんか静かに殺されてるみたいな、なんかそういう風なイメージがあるんですね。派手じゃなくてね。なんかで暗いバックはすごく暗くて、なんかそんな感じがするんですけどね。どっちにしてもね、ハードボイルドも推理小説もダメですね、私ね。小説だけじゃなくて、映画なんかでもあんまり好きになれませんね。暗いのが。なんだろう、まだそれだったらヒューマンドラマみたいなんとか、サスペンスはまだ好きなんですけどね。サスペンスとして、サスペンスと推理小説は、推理物って違うんですかね。サスペンス。でも、火曜サスペンスは、あれは推理物じゃないんですかね。推理物ですよね。なんだろう、なんか喋ってて何かよくわかんなくなってきましたけどね。とにかく、サスペンスものっていうやつは結構好きなんですけども、どうも推理もの、アガサクリスティでしたっけ、クリステルじゃないですね、アガサクリスティですね。あの人もダメでしたね、あの人の映画。なんかいっぱい出てきて、なんかそのみんなキャラクター立てようとして、変わった人たちがいっぱい出てくるんですけども、最近、仲間由紀恵さんがやってるなんだっけな、あれ。なんかよく映画になったりしてるじゃないですか。あかん。全然、最近タイトルがね、もう浮かばないんですよ。なんだっけ、あれ。やってますでしょ、テレビで。もうやってないのかね、今は。何回かこう、パート2、パート1みたいな感じで出てきていた。なんだっけな、トリック？トリックだっけ？なんかそんなやつ。あれに近いんですよ。アガサ・クリスティのって言ったら。こう出てくる人出てくる人がね、そんなやつおらんやろみたいな。 変なキャラクターの立て方してね、なんかわざとらしいような、どうもあの世界が入っていけなくてね、仲間由紀は可愛いから見てますけどね、あれは見れるんですけど、アガサ・クリスティさんのやつは一時流行りましてね、もうなんか毎年来ましたけどね、もうどれもダメでしたね私ね、なんか文句ばっかり言ってますね今日ね、このテーマ失敗だったかもしれませんね、とにかくですね、そのこの 長いお別れですか、これは本当つらかった。結局ね1ヶ月半ぐらいかかったんじゃなかったかな、最後まで読むのに。ずっと読んでませんからね私ね、行き帰りの電車ぐらいでしか読んでなかったんで、これはつらかったなということで、皆さん、私に本を勧めるということはしないようにしてください。なわけで今日の春郎のよもやま話、いまいちオチがありませんでしたけども、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。